話題は令和5年度北海道社会貢献賞を受賞されました社会医療法人文殊会亀田北病院院長の宮沢次郎先生にお話を伺いします。宮沢先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それにしても大変に寒くなりましたね。
そうですね、はい、
路面状況もかなり悪い中でしたけれども、はい、今日お越しの際は大丈夫でした？
はい、慎重に運転してまいりました。
ただちょっと体調を崩しているという方も多いですね。
そうなんですよね。まだまだコロナも流行ってますし、インフルエンザも大流行してますし、あと溶連菌とかですね、あとアデノウイルス、さまざまな感染症がまだ流行ってますので、皆さんには健康に注意をしていただければと思います。
おっしゃる通りですね。本当に体調管理気をつけていただきたいところです。
そうですね。
では本題に入りまして、私先ほど大変素敵な賞をね、受賞されたということでご案内しましたけれども、まずはですね、亀田北病院についてお話をお伺いできればと思います。先生、いつ開院されたのでしょうか？
はい、もともとですね、1963年にその亀田病院が開院されています。そしてその4年後の1967年に精神科を開設すると同時に、その道南の救急医療にも参画しています。ですから精神科救急には参画して、55年が経過しました。で、そして1987年に今の石川町に精神科の単科病院として亀田北病院が誕生しました。
はい、診療科ですけれども、どのような科がありますか？は
い、精神科と内科の2つがございます。
でその中でどのような特徴があるのか教えていただけますか？
はい、一般精神診療はもちろんなんですけども、その他にも認知症とか高齢者の精神障害の治療において、道南の中心的な役割を果たしていると思います。でまた寝たきり療養の患者さんにも入院をしていただく病棟が2つありまして、函館のいろいろな各病院の受け皿としての役割も担っております。
はい、その中で先生はどのようなことをご専門にされているんですか？
私は主にその認知症とか高齢者のうつ病、高齢不眠症など、いわゆる高齢者の精神障害の患者さんの治療を専門としています。で、特にアルツハイマー型認知症の研究には長年携わっていました。例えばアルツハイマーのMRI という検査での画像解析であるとか、その目の動きですね、眼球運動を解析することによっての神経心理学的な研究とか、あとは最近ではそのアルツハイマー型認知症を簡便に見つけるためのスクリーン検査の開発にも、携わっていました。
はい、実はですね、FM イルカの医療情報番組のイルカ健康通信につきましても宮沢先生今年ご出演いただいて、
そうですね、はい、
そのあたり詳しくお話をお伺いしていたところだったんですけれども、先生、日頃診療されていてどのようなことを大切にされているのかも教えていただけますか？
はい、医療機器もいろいろ発達してきてますけども、どんなに医学が進歩したとしましても、やはり人の心は人でしか癒せない、こういった診療を大切にしています。ですから思いやりと優しさを持って患者さんにとっては日だまりのような病院でありたいと考えています。でそして外来では患者さんが病院を訪れてくださって、で帰りには今日も来てよかったなと満足して帰っていただけるような、そういった診療を心がけております。
そうですか。さあ、その中で先生がね、院長を務めていらっしゃいます亀田北病院が今回、北海道社会貢献賞を受賞されたということです。先生、おめでとうございます。
どうもありがとうございます。
これどのような賞なのか教えていただけますか？
はい、地域における救急医療への貢献が認められまして、それでこの度北海道知事よりこの北海道社会貢献賞を頂戴いたしました。道内では個人1名、それから医療機関2施設が受賞の対象となるんですけれども、そのうちの1施設に亀田北病院が選ばれました。
そうですか。本当に素晴らしいことだなと思うんですけれども、受賞が決まった時はどのようなお気持ちでしたか？
北海道道内には何千もの医療機関がありますのに、当院が選ばれたということに対しては本当に驚きを隠せませんでした。私自身函館に赴任して4年近くになるんですけども、この亀田北病院で推進してきたことに間違いはなかったのかなというように実感しております。
表彰式にも参加されたということでしたけれども、はい、これその際はどのようなお気持ちでした？
まあ、当然緊張するとは思ってたんですけれども、うん、まあ、以前から結構顔なじみの先生方に囲まれていましたので、まあ、リラックスして受賞することができました。というのも札幌にいる時20年以上その札幌市医師会で役員を務めておりましたので、まあ、その関係で友人の先生方が、まあ、大変多いということが幸いいたしました。
そうですか、はい、緊張の中にもリラックスして表彰式に臨まれたんですね。でまたこの賞を受賞されてどうでしょう、亀田北病院のどのような面が特に評価されたとお考えですか？
道南地域のこう精神科救急医療の役割を担うということは、まあ、当然もちろんのことなんですけども、私が当院に赴任してから積極的にその行政との連携を用いて、まあ、少し特殊なんですけど措置入院という入院の受け入れとかその診察も先生方の協力で行ってきました。それから、まあ、裁判所とか検察庁から依頼された精神鑑定ですね、精神鑑定も、実施してきたということが評価されたと思っています。まあ、それから短歌の精神科病院では道内唯一だったんですけども、その陰圧空調システムを完備したコロナ専用病床を構築しまして、精神疾患のコロナの休館の対応にも、してかということが評価されたのかなというふうに考えています。まあ、ですから、もちろん私一人ではなすことはできないものですから、この場を借りて本当に医局の先生方やスタッフの方々には苦労をかけましたので、感謝をしたいと思います。
でまた受賞されて何かお気持ちを新たにされたこともありますか？
まあ、そうですね、やっぱり今後も患者さんから信頼される懐の深い、まあ、いわゆる日だまりのような病院を引き続き目指したいと思います。そして来年度からなんですけども、実は五稜郭病院さんと市立函館病院さんから初期研修医の受け入れを要請されまして、指導することになっております。まあ、以前私札幌医大で臨床准教授も務めて医師等に指導してましたので、まあ、再び若い先生方に対する教育に、まあ、今後尽力していきたいと考えております。
はい、この日だまりのようなという言葉がすごく印象的なんですけれども、これからもこう日だまりのような存在であり続けていただきたいなと、思っております。
そうありたいと思います。
はい。で、このコーナー、ヒトネットワークのコーナー、ご出演いただいている方のね、お人柄なんていうのもご紹介していますけれども、ぜひ宮沢先生もご自身についてもお伺いしたいなと思います。
はい。
宮沢先生と聞きまして、もしかしてテレビに出ていた先生、はい、と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
はいはい、
先生テレビにご出演されていたんですもんね。
そうなんです。4年3ヶ月ぐらい毎週火曜日のコメンテーターとして一押しモーニングというHTV の朝の情報番組に出演させていただいてました。
そうですか。ご出演されていた時のことぜひ教えてください。
はい、普段はほとんどやっぱり医療の現場におりますので、そのテレビスタジオですね、そういった未知の空間というものは自分にとってとっても新鮮でした。でまた現場のプロデューサーの方とかディレクターアナウンサーの方々には本当によくしていただきました。で、一応一押しファミリーの一員ということもありまして、今でも時々呼ばれたり HTV に遊びに行ったりしております。
そうですか。
はい、先々月も局の方に遊びに行ってきたんですけども、実は私の子供たちの結婚披露宴なんですけども、長男の披露宴の時には、当時一押しモーニングで一緒に出てました女子アナの石澤彩子さんに、そして長女の結婚披露宴の時には女子アナの森さやかさんに司会をしていただくたという、非常に思い出深い曲でもあります。
そうですか。ということはこう今でもつながり続いているんですね。
そうですね、やり取りしてます。
はい、またご趣味で言うといかがですか？
はい、自分自身その体を動かすことが大好きなもんですから、
はい、
今でも公式テニスとかゴルフとか野球をしています。でゴルフは、夏ですけども毎週札幌に帰りまして、仲間たちと楽しんでいましたし、で公式テニスは函館市の学校開放事業で今は市内の中学校の体育館をお借りして練習とか試合に励んでいます。でまた昼休みに病院のスタッフとキャッチボールをして過ごしておりました。今はさすがに寒いのではしていませんけども、はい、あとはライブを目指して、ギターも弾いております。で昔札幌ではバンドを結成していてたまにライブをしてたものですから、今もちょっと昼休みに院長室でフォークギターとかエレキギターやってるんですけども、比較的大音量で弾くものですから音が漏れていないか心配しながら練習してます。
そうなんですね。はい、 どうでしょう、今後はどのようなご活動に取り組みたいと考えていらっしゃいますか？
そうですね、札幌ではゴルフやってるんですけど、まだ函館で1回もゴルフしたことがないものですから、一度函館のゴルフ場でも、してみたいと思います。あとは、はい、仲間内で、お遊びライブができればいいなというには思っております。
いやきっとね、そういったご趣味のご活動もこのままね、日頃の診療にもつながっているかと思いますので、
そうですね、
はい、そういったところでもリラックスしながら、はい、ということになりそうでしょうかね、
はい、
でまた実はね、これ12月20日に収録しているものにはなるんですけれども、
はい、
放送日が12月の29日、
そうですね、
はい、本当に年末も年末というところですので、どうでしょうか、来年はどのような1年にしたいと考えていらっしゃるかも、はい、ぜひ聞かせてください。
はい、患者さんのためにこう充実した医療を提供していくっていうのは、今後もちろんのことなんですけども、はい、実は病院の建て替えが控えております。
そうですか。
で、なんとかそれを実現させたいなというふうに、思ってます。で、今実施政権に入る段階なんですけども、世界的にこうコロナのパンデミックだったり、あとウクライナの戦争ですね、うん、そういった影響をまともに受けてまして、材料費とか工事費が高騰して、実は苦戦しております。
ただその中でもね、素敵な1年になるといいですね。
そうですね、本当に、はい、
さあここまで宮沢次郎先生にお話をお伺いしていますが、そろそろお別れの時間ということになります。それではお聞きの方にぜひ PR メッセージをお願いいたします。
どうしても体の病気に比べますと、心の病気、心の病というものはこう気持ちのせいという形で片付けれてしまうことがやっぱり往々にしてあるんですよね。で、やっぱり心の不調を感じの時には際にはぜひ当院のような精神科を受診していただければなと考えてます。で、また定期的に同心の南風にコラムも書いてますので、参考に皆さんには読んでいただければと思います。
はい、ぜひ南風もチェックしてみてください。それではリクエストをおかけしてお別れしましょう。今日はですね、ミスターチルドレンで花火にリクエストいただきました。はい、これはどのような理由で選んでいただきましたか？
この花火という曲が救急医療ですね、ドクターヘリをテーマとした、ドラマコードブルーの主題歌でやって、非常に印象深いということと、恥ずかしながら私のギター演奏のお箱でもあるので、リクエストさせていただきました。
そうですか、
はい、
じゃあぜひ機会があったら先生が弾く花火も聞かせてくださいね。
はい、はい、ぜひお願いします。
ということで今日のヒトネットワーク、今日の話題は令和5年度北海道社会貢献賞を受賞されました社会医療法人文殊会亀田北病院院長の宮沢次郎先生にお話を伺いしました。先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
どれくらいの値打ちがあるだろう、僕が今生きてるこの世界に全てが無意味だって思える、ちょっと疲れてんのかな、手に入れたもん帰りして切り捨てたいくつもの輝き、いちいち憂いていれるほど平和な世の中じゃないし、一体どんな理想を描いたらいい、どんな希望抱き進んだらいい、答えようもないその問いかけは「なんて言うかな」「暗いと茶化して笑うのかな」「その柔らかな笑顔に触れて」「僕の鬱が吹き飛んだらいいのに」光だとしたってもう一回もう一回 考えすぎで言葉に詰まる自分の不器用さが嫌いでも妙に器用に立ち振る舞う自分はそれ以上に嫌い笑っていても泣いて少しでも